この番組はネットスタジオの提供でお送りします。
TBS お便りコーナー
始まります。
はい、マットです。
はい、つーちゃんです。
さあ今日も頑張っていきます。
はい、今日は5月15日日曜日、時刻は間もなく9時になるところです。
はい、今日もね、午前中は天気良かったんですけども、うん、だんだん夕方ぐらいからね、曇ってきまして、
あー、でもなんかいい天気でしたよ。
まあね、
気持ちよかったけどね、
うんうん、明日ちょっと雨とか
言うてますね。
ことでね、夕方からちょっと曇ってきてね。
どっちがいいですか、週末が晴れるのと週末が雨降るのと。
それはやっぱり晴れてほしいですよ、
週末は、うん、あ、まあお出かけする方も多いしね。
そうそうそう、うん、やっぱりその雨やとどこも行きたくなくなるっていう。
あ、まあそうやね。でも私なんかほら会社行くじゃないですか、
はい、
行く時に雨降ってると行く気なくなるっていうのがあるからね
まあまあ、せやけど大体週のうちね、
うん、
5日間は仕事じゃないですか、
うん、そうそう、
週のうち2日が休みでしょ。
そうそう、
普通で言えばね、うん、だから5日間あんねんから雨降る日もあるじゃないですか。あ、
頻度としては高くなるってことね。
そうそうそう、
うん、
だからね、5日間晴れてあとの2日間雨って嫌だと思いません？
まあそうやけどな、うん、できることならその出勤時間帯には晴れてくれて、
うん、
で会社の中行ってる時雨降ってくれるとか、そうなったらいいんだけど ね、うん、お昼また晴れるとかね
勝手すぎんね
いやいや、私の都合に合わせてくれへんかなと思いますけど、
まあ確かにね、天気もそういう風にできたらいいのにね。
いや、でもマットさんできるでしょ。
いやいやいや、
天気男やから。
いや、ある程度ね、うん、晴れてほしい思って晴れるにはできても、
うん、
その
いや、できんねや、
雨降るのを、うん、こうやめさすことはできないですね。
ああ、そこはそこまではできへんねや、
うん、
ああ、まあそやね。
だから地球丸いじゃないですか、
はいはい、
だからある意味その全世界というか全地域をそんな風にはできないからね。
まあそりゃそうやろ、それできたら神様やもんね。
そうそうそう、う
ん、
だから僕のいてるとこだけしかできない。
そうだから局地的やからね。
まあね、
ほんまにみんな言うてますよね、マットさんがイベントするとき、うん、マットさんの周りだけ晴れるってね。
そうそうそうそう、
うん、
だからね、本当に大雨にあったイベントはないんですよね。
そうですよね、うん、羨ましいね。
まあまあね、一番びっくりしたのはもうやっぱりステージの間だけ晴れたっていうのがね、
あ、
う
ん、ありますね。
ありましたけどね、あれには僕もびっくりでしたけどね。
でもそういうとこで運使っちゃってるんやろね、きっとね。
なんでやねん
もったいない、
なんでやねん普段ね、ちょっとね、あの使いすぎていいことないからどうしようかな思いますけどね。
いやいや、まあまあそれはそれでいいことかもしれませんけどね。
まあね、
うん、
まあまあそんなんで今日も頑張っていきましょうか。
そうですね、はい、まあそんな風にどんどんとこう夏化してきてますけれどもね、はい、気候の方も、
ね、
私ね、最近ちょっとね、
う
ん、体質を変えようかと思ってまして、
ほうほうほう、
朝方にシフトしようと思ってるんですよ。
ほう、なるほど、どうしてですか。
っていうかね、夜寝てまうんですよ最近。
いや普通じゃないですか。
いや普通なんですけど、昔はね1時2時ぐらいまでこう平気で起きてて、
はい、
ほいって寝てたんですけど、
うん、
最近でも11時ぐらいになるとすんごい眠たくなってくるんですよ。
それは普通だと思いますよ。
普通かな、
それが普通の人だと思いますよ。
ああ、普通の人じゃなかったんかな
まあその、あの体質改善の前に性格変えた方がいいか
もしれない、ね、うん、そんなことないと思う。私今めっちゃええ性格してるはずやねんけどおかしいわ。
そやけどその寝れないというか、寝てしまうのか。
うんうん、そうそう、
だから朝早く起きる。
まあね、
じゃあ朝早く起きたら夜早く寝るじゃないですか。
まあ、必然的にそうなるわね。
でしょ、
うん、
だそれをどう変えるんですか。
いやでもね、今までだから朝もちょっとゆっくりだったんですよ、
はい、
それがまあ仕事の関係でちょっと早起きというかね、6時ぐらいに起きなきゃいけなくなって。
あ、なるほど、はい、
めっちゃしんどいと思いながらやってたんですけど、
うん、
最近その朝6時に起きるのもそんな苦じゃなくなってきたんですよね、
はいはい、
だからやっぱり体が変わってきたんやろね。
でしょうね、
うん
うんうん、
でね、それに合わせてなんか日の昇る時と日が沈む時じゃないですけど、
はい、
お日様に合わせて動くと、うん、案外体調がいいなっていうも感じるようになったんですよ。
あ、それは言えますね、
うん、
なんか夜10時から夜中の2時の間に人間っていろんなものが成長したり、
はい、
良くなったりするらしいですよ。
ほうほう、
その間寝てる方がいいらしいですからね。
あ、そうなんや、うん、もっと早くしてたらよかったね。
いやいやいやいやまあね、 だからその寝る時間がこう遅くてもというか、その寝る時間ってあるじゃないですか。
ありますね。
4時間とか8時間、
うん、そうね、睡眠時間ね、
睡眠時間ね、うん、これも人によって違うんですって。よくみんな8時間8時間って言うじゃないですか。
言うね、うん、
これね、人によっては2時間でええ人もいるらしいんですよ。
すごいね、体質なんかな、それも、
うん、だからね、その間寝れれば、うん、もうすっきりするんですって。
でもきっとものすごい熟睡してんやろね。
でしょうね、うん、その体質的なもので、
はい、
まあ、不思議というか、うん、なんでそういう風に人によって違うのかっていうのが分かんないですけどね。
そうやね、う
ん、
いやでもなんかね、私も昔は8時間でも10時間でも余裕で寝れたんですけど、
はい、
最近やっぱ6時間ぐらいでピタッとこう目が覚めるようになってきたんですよ。
あー、なるほど ね、
ね、なんかだから人間の体って不思議やなと最近思いますけどね。
はい、僕はね、うん、何時間でも寝れる方なんですよ。
あ、
で普段ほとんど寝なくても大丈夫なんです。
うん、ちょっとそれがよう分かれへん。
普段ね、あの2時間ぐらいでも結構大丈夫で、うん、1日ずっと入れんねんけど、
ね、
それが、まあ、何日か続くとね、
うん、
っていうか、まあ、昨日もちょっと遅くなったんですけども、
はいはい、
今日朝の6時ぐらいから、ね、寝たんね。
あら、遅いね。
まあね、いろいろありまして、
うん、
で10時ぐらいに起きたんですけど、
ね、はいはいはい、
あ、9時半か、
うん、
だから3時間半ぐらいしか寝てない。
短いね、
うん
うん、
まあ、そこからいろいろせなあかんことやってて、
はい、
してたんですけども、でその合間にちょっと20分ぐらい仮眠は取りましたけどね。あの昼寝っていうの知ってます？
あー、らしいね、
うん、
そこでだいぶこう体が落ち着くらしいね。
そうそうそう、うん、だから寝不足でもね、お昼寝って言ってご飯食べた時にね、
はい、
たとえ10分でも15分でも寝るとね、うん、すっきりするんですよ。
いやー、もそこで寝たら起きられへん気すんねんけどな。、うん、
まあまあね、だからそうやって体調を整えていかないとダメですけどね。
そうですね、まあ睡眠は大事だなという気もしてますね、
は
い、
そうですね、
はい、さあ話は変わりますけれども、
はい、
私今日ね、あの車の点検に行ってきたんですよ。
はいはい、
で行ってきたらね、あの、まあ、そろそろ車もね6年ほど乗ってるんで、
はい、
買い替えかいなとか思いながらね、
はい、
そのショーケー、ショールームのとこ見てたんですけど、うん、ねえ、なかなかいい値段しますし、
まあまあね、
まあ、どないしようかなというふうにね考えてたんですよ、うん、
最近ね、
うん、
ちょっと車で気になるのがね、
うん、
あの低燃費の偽装が出てるじゃないですか。
偽装ね、
あれどうなんよね。
まあでも今ほんまにすごいから ね、
ねえ、
リッター20何キロってもう当たり前に流れてますからね、
うん、
あれをやっぱりこうどんどんどんどん上げていこうとするとそういうことも起こっちゃうっていうことがあるのかな、
ね、
うん、
まあ走行の仕方によってはそうなる、なるとは思うんですよ、
うん、
僕のもねリッター30やったかな、
はいはい、
やねんけど、あのガソリン入れてすぐね、
うん、
平らなとこずーっと走ってたらね、
はい、
32ぐらい行くときあるんですよ。
そんな伸びる？
いや、
すごいね、
一瞬ですよ、
うん、
でやっぱりの坂道あったり下ったりとかすると、はい、
うん、
まあ平均で20ぐらいなんですけどね。
あ、まあまあ普通そうよね。
そう、
ブレーキ踏んだりとかもあるしね。
そうそうそう、
高速乗ってたりするとまたちゃうかったりもするし、う
ん、だから僕がいつも入れに行くガソリンスタンドからね、
うん、
このスタジオまで帰ってくる間だけで言えばね、
はい、うん、
32ぐらい行ったことあるんですよ。
おー、
信号がずっと青で、
はいはいはい、
ダイヤでバーッと走れたらね、
うん、ほとんどじゃあもうアクセル不満といけるみたいな感じでね、
そうそうそうそう、
いけたらいいのかもしれませんけど ね、 ね、まあ、大体でも普通使ってる車乗ってる側としたら、
うん、
カタログに乗ってるキロ数はまあ出えへんやろうと思って乗ってるじゃないですか。
まあ確かにね、
そこはねもうしょうがないなと思ってるんで、
はいはい、
すごいよう分かったなっていうのが最初のねその報道を聞いた時のあれやったんですけどね。
ですよね、
うん、
だからまあ平均したのを測った人がいてたりしたのか、まあその書類を見つけたのか、
どうなんですかね。
ですよね。
まあまあ ね、 ね、
まあ競い合うのはいいことですけど、
うん、
偽装で競い合うとあかんよね。
まあそやな、
嘘ついくのを競い合うてるようなもんじゃないですか。
残念よね、本当にね。
でまた上はそれをどないかしろとか言うから、うん、下は困って困ってみたいなのもあるんやろ
う
けど、
うん、
まあね、難しいね。
そうですね、
うん、まあまあそうなんでね、
はい、
いい車選んでみてくださいよ。
そうですね、買いたいですね。
ですよね。
はい、またあの通算こんなんええよっていうのあったら教えてください、
はいはい、で車といえばね、
うん、
ちょっと話変わりますけども、
はいはい、
僕も、来月、
うん、
免許の更新なんです。
お、そうなんですね、
はい、だからね次ゴールドになるのかどうかがちょっと心配なんですけどね。
あれゴールドの基準って何やったっけ。
あの違反が5年間違反がなければいいんですよね。
あ、ゴールドになるんや。
はいはい、
あーそうかそうか。
で 1回のちょっとした、うん、まあ、シートベルトとかそういう小さな違反やったら、はい、うん、ブルーで5年らしい。
あ、有効期限が5年なんだ。
そうそうそう。
ああ、そう、じゃあブルーは有効期限5年と3年と2つあるね。
2つあるわけですよね。
ああ、うん。でも微妙やね。ブルーで5年ってどうやねんやろね。
う
ん、
そうそうそうそう。うん、で、僕ね、いつもね、免許更新の1ヶ月ぐらい前にシートベルトとか引っかかって、
うん、あれなんやろね。私もあったんですよ。あの、一旦停止違反。
はいはいはい、
直前ほんまに1週間前ぐらいに、うん、一旦停止違反取られて、うん、はあ、もうちょっとでゴールでやったのにっていうのが1回あったんですよ。
ですよね。
あれなんやろね、気の緩みなんかな。
うん、だからね、僕ね、ここまあ10年、はい、20年ぐらいかな、うん、あのもう更新間際に何かが起こるんですよ。
ああ、じゃあ今から1ヶ月間ちょっと気をつけないと。
そうやねん、そうや
ねん。
だからこの1ヶ月で何かあったらまた3年やねん。
せやね、
うん、
やばいね。
せやねん。
あれでも免許の更新っていつからいけんのかな。誕生日の1ヶ月前とかからいけんのかな。
あの1ヶ月前後。
前後か、
はい、
ほんならもう早いった方がええんちゃ
う。そうそうそうそう、
ね、もう事故るとか、あのね、違反取られる前に行って更新して、
せやね、
ゴールドになってきたらいいんちゃ
う。うん、だから僕6月7日なので、
はい、
もういけるんですよ。
あ、そうやね、
今日もね、
多分でもあれ更新はがきが来るよね。
来てました。
あ、来てました。
はい。
そこにゴールドとか書いてないの？
あ、書いてない。
あ、そうなんや。まだ分かれへんねんね。
だから行くまでに捕まってたら。
あかんよ、そんな。
あかんから。
やばいやばい。あ、うん、そうか、
そう。
その場で判定するからか。
そうそうそう
そう。そうかそうかそうか。
だから、そこには書いてないんですけどね。本当に、次は、多分ゴールドなれるのかどうかが、
ねえ、
ね、5年前なんか覚えてないじゃないですか。
まあね、確かにね、
うん、なんかあったかな、どうかな思って。で、更新の時間が早いでしょ、
はいはい、
そのゴールドへと、
うんうん、
3年の場合は2時間ぐらいなんか講習券やらなあかんのかな。
うん、あの実際に免許が発行される時間ってことね。
そうそうそう、うんうん、
当日ね。
それはゴールドの人は、はい、まあ30分程度かな、は
い、そうそう、優先的に最初に出してくれますからね、
うん
うん、
だから講習を受ける時間が、あのビデオを見る時間が違うんですよ。
ちゃいますよ、あれ事故されてる方なんかは特にもっと長かったりしますからね。
ねえ、
うん、
だからその辺どうかな思いながら。
そうですよね。
今回は
なりたいよね、
うん、なりたい。
私もね、まあ、18歳で免許を取りまして10年、
はい、
やっと昨年ゴールドになりましたからね。
あ、いいですね。
そうなんですよ、初ゴールド。
あ、僕まだ見てないんですよ、
うん、
だから見たいな。
そうですよね、うん、で保険もね安くなりますしね、
うん、あ、そうか、いいこと
なん
ね
や。そうなんですよ、意外と得なことが多いんで。
ですよね。
そうなんです。ぜひね、皆さん事故とかしないようにね。
ゴールドになったら宝くじ当たるとかってないのかな、
うん、どうやろう。それもあるんかもしれん。まあ、なんかいいことが起こるかもしれませんけどね。
ですよね。
やといいけどね。
早く行ってちょっとやってみようかな。
そうですね。はい、ぜひ行ってみてください。
はい、
さあ、それではここで、一つイベントのご紹介をさせていただきましょう。前にもね、ご案内をさせていただきましたが、ナシの花マルシェの時にもね、参加されていました皆さんが出てこられます。超自己満足型音楽イベント、はい、ハッピーゴーラッキー2016。
うん、
こちらですが、2016年7月17日、日曜日に開催です、
はい、
場所がですね、大江戸町薬水にあります流水園という、はい、これ梨園のとこなんですね。
ですね、
はい、で開園時間が13時30分から終了は18時までというなかなか長いイベントになっておりますが、
はい、
たくさんの音楽バンドですね、バンドの皆さんが出演されますの です、ね、ぜひお時間ありましたら皆さん遊びに行ってみてください。
はい、
さあ、それではここで1曲お届けいたしましょう。アットランダムでハニーベイブ。 ットランダムでハニーベイブお届けいたしました。
はい、後半戦も頑張っていきます。
いきましょう。テーマトーク、
どんどん。
テーマは食器。
食器ね、
うん、
今日の写真なんですけども、
はい、
まあ、この YNC のね、
うん、
ちょっと奥の方に隠してある食器棚がありまして、
はい、一応のここスタジオという名のもとに、
はい、
まあ、普通の一軒家を借りておりまして、
そうですね、
はい、まあ、食器、そうやね、食事ができるほどの台所はないんですけれども、うん、食器はいくつか置いてますね。
そうですね、
うん、
まあ、冷蔵庫も小さなものが置いてあってね、
はい、
そこの食器棚を写真に撮ってみたんですけどね、
うんうんうん、
まあ、いろいろ昔ね、僕がお見せしてた頃のお皿とかが並んでるんですけどね、
はい、
まあ、人が来た時にケーキとか出す時ね、
はい、
お皿があった方がいいだろうということ で、
そうです、ね、
置いてるんですけどね、
はい、
まあ、いろんな、コップとか、
うん、
お皿とかがあるんで楽しいですよね。
そうですね。マットさんでも意外と食器にこだわってたんだよね。
まあ、お店してたんでね、
うん、
その頃はね、あのコップとか買いに行ってもね、
うん、
なんか形が気になりますね。
形が気になる、
はい、
お、
だから本当にその同じまっすぐなコップでも、
うん、はい、
長さと、
うん、
その細さで、
あ、幅ね、
見た感じっていうんですか、
う
ん
う
ん、
あ、そうか、
うん、それと持った感じっていうのもものすごくいろいろこだわりましたね。
あ、そうなんや、うん、私はあの案外口当たりって言ったらいいのかな、
はい、
薄さって言ったらいい、
あ、はいはい、
うん、それが気になるかな。
あ、なるほど、
うん、あとは丈夫さ、逆にね、反面、
はいはいはい、
うん、普段使うときはもうあんまりなんていうの、薄いのやと割るかもしれへんから、
うん、
どっちかって丈夫なんで、
はあ、
見た目よりもみたいなね、うん、
分かる分かる、
多分ここ今男女逆転した方がいいような感じの話やね。
いや、せやけどね、薄いコップはね、
うん、
よく割れるんですよ。
割れます割れます、
うん、だからそこはね難しいところですけどね。
そう、でもね、その薄いコップキンキンに冷やしてビール入れて飲んだらめっちゃ美味しいんですけどね。
あ、ですよ ね、
ね、
本当に。
だからそれはお店でだけにそういうのにしてほしいなと思いますね。
あ、
お家じゃなくていいんで、
ね、
うん、
この間ね、ちょっと面白いテレビやってまして、
はいはい、
あのドイツのね、
うん、
有名なレストランなんですけどね、
はい、
ビール頼むでしょ、
うんうん、
ビール頼んだら、
うん、
あのおチョコみたいな、おチョコじゃないけどコーヒーカップとかに入れてくるんですよ。
ほう、なんで？
だからそれはあのドッキリみたいな。
ああ、そういうことなんや。
そうそうそう、
うんうん、
で、あのちょろっとだけしか入ってないんですね、
はいはい、
でこれ器がおかしい、コップおかしいよって言って、ほんなら大きいのに変えてって言うたらね、
うん、はい、
コップは大きくなったんですけど、
はい、
中身そのままに、
金返せって言いたなるな、それ。
まあまあ、それはドッキリやから。
そうですね、
まあ、ちゃんと後でね、あの入れ替えてくれたけど、
はい、
だからなんかビール頼んでね、コーヒーカップに出てきたらおかしいじゃない、
う
ん、
そう、だから味も変わるんですよね。
ですよね。
やっぱりちゃんとその中身飲み物に合わせた、まあね、グラスとか、
そうそうそうそう、
その料理に合わせたお皿とか、
うん、
逆もまたしっかりで、ちょっといいお皿にあんま美味しないもの乗せてても美味しそうに感じたりするじゃないですか。
そうやね、そうやね、
それもあるよね。
そうやね、
うん、
だからね、実際ね、本当にこう高級なお店でね、
はい、
まあ、お皿もちょっと凝って、
うん、
ちょこっとだけ乗って美味しい時は満足やねんけど、
ね、
なんやねんこれって言いたいお店もあるよね。
まあまあね、うんうん、そっちに金かけんと、ちゃんと中身に金かけてよって言いたなる時はあるよね。
そういう時もね、まあ、味覚もね、人それぞれでね、
もちろんそうですけどね、
難しいけどね、
はい、
なんかその店員さんの制服ものすごくこだわってんのに、
はいはい、
話す態度がなってないとかさ。
だからちょっと若干ずれてきてますけど、まあまあ同じような感じですね。
そうそうそうそう、
食器にこだわりすぎるっていうのと ね、
ね、そういうのがあるから。
そうです ね、 ね、まあ、いろんな食器もありますし、もちろんお家で使われてる食器もあると思いますが、
はい、
今日は食器をテーマにね、メッセージもいただいてますのでご紹介していきましょう、ね、
はい、
まずはその昔さんです、
はい、
食器を見に行くとどれにするか悩みます、
うん、あ、わかるわ、
うん、特に大きさで悩みます、
うん、ほうほう、
入れるものが決まっているものはいいのですが、うん、味噌汁やご飯など、
はい、
その日によって量を変えたいものなどを入れる場合に大きい方がいいのか小さい方がいいのか。
あ、そうかそうか、
まあ、でも大は小を兼ねるでね、
まあ、まあ、
ね、大きい方がいいような気はしますけどね。
確かにそれはあるけど、うん、丼飯にね、丼茶碗
うん、
にちょこっとだけご飯入れるのもね、
まあまあね、
っていうのもあるからね、
うん、ちょっと大きかったらいっぱい食べてしまうっていうのもあるかもしれませんしね。まあ合理的に考えれば大きいのを買っとけば中身が少なくても使えるって思えるけど、
うん、
おしゃれを考えると食器をたくさん買わないといけなくなるしね。
あ、そうやな、
うん、
こういろいろこの 食べ物にはこのお皿、
あるある、
お魚はこのお皿とかね、肉はこのお皿とか変えたらね、
はい、
大変やもんね。
まあね、う
ん、
でもそれをちゃんとやる人もいらっしゃいますよね。
そうですよ ね、
ね、
あれ家でやる人すごいよね。
すごいすごい。でもお料理好きな方とかってやっぱり食器にもこだわって、
そうか、
で私なんかもうあと洗うのめんどくさいからもう一個でええやんっていう感じになるんですけど、はいはいはいはい、そういうこと気にしないんですよ、
うんうん、
やっぱこういろいろ出してね、見た目よくしはるんですよね。
ですよね、うん、あれすごいな思うわ、
豆やね、うん、食器の中でもコップは一番悩みますね、うん、液体のものを入れるときは色や量で悩みます。
ああそうかそうか。
でも器より中身にこだわりたいですよね。
ですよね、
先生ですね、本当に、
まあ財布、うん、いい財布買って中がないのと一緒やね。
まあまあそうやね。
お金がないから
外面だけやったかてみたいな感じでね。
そうそうそうそう、うん、だから食器にこだわってもうインスタントラーメンとかやったら嫌やもんね、
はいはいはいはい、まあそれも美味しく感じるけどね、それはそれで ね、
まあ ね、 まあね、うん、だからインスタントラーメンでも高価なラーメンに見えるからいいねんけど、
まあうん、
そのやっぱりその食材の方にちょっといいものを使って、
うん、
まあ、器はどれでもいいやんっていう考えも一つやし、
はいはい、そうですね、
本当にそこは難しいな、
うん、なかなかあのフレンチのいいお店とか行くと、
はい、
本当にでっかいお皿にチョンって乗ってくるんですよ、うんうんうん、
あるあるある。
でチョンもいいんですけど、私はねちょっと量を食べたい人なんで、
はい、
もういいからこの皿にガーンって乗せてきてくれたらいいのにって思う時はあるんですよね。
ああわかるわかる。
でもあとなんかパスタとかでもちょっと真ん中にくぼんだような皿があって、
はいはい、
そこにちょんとだけ乗ってるのとかあるんですよ。
あるねあるね。
もう少なって思ってたんですけど、
うん、まあまあ確かにね。
そうですね。
ただねその大きなお皿でまあおしゃれに考えてるのもいいねんけど、
はい、
その大きなお皿を持ってくるのに、うん、テーブルちっちゃいお店ない？
あるね。
全部置かれへんやん。
そうそうそう。早くえっちゅうことかいみたいなね。
っていうか本当にねあれを見た時ね、
うん、
テーブルの大きさ考えて皿も考えろよって言いたくなるお店もあるよね。
確かにね。
本当。
ま
あ、皿の大きさとか食器にこだわるのはええけど、
うん、
やっぱり中身やね。
そうですね。
はい。ありがとうございます。
はい、続いてひまわりさんです。
はい、
一人暮らしを始めた時、食器が全然なくて、はい、ほとんど100均のを使ってました。
はい、今いいのあるもんね、
うん。しばらくして落ち着いたらちゃんと買おうと思っていたんですが、
はい、
気づくとそのまま使い続けてます。
うん、なるほど。
少々雑に扱っても気兼ねないのが普段使いにはいいですよね。
確かにね。
お客さんが来た時だけ、ちょっといい食器を使うようにしています。
ああそういうことか。
ね、
そう最近ね、
うん、
100均のそのお皿、
はい、
すごいよ、
うん、いいのあるある、
おしゃれで、
うん、
僕最近ちょっとあの買ったやつがね、
はい、
まあ、普通 の、 あのお皿なんですけど、うん、スパゲティとか乗せるような、
はいはい、
であの陶器じゃないんです、プラスチックやねんけど、
ほんと軽いんや、
うん、ほんでねあの電子レンジが使えるんです。
あいいよね。
そうで軽いし割れないし、
うんうん、
みたいな、そのお皿は結構いいな思って、
ね、なんか昔プラスチックのって言うと子供が赤ちゃんが使うような感じのイメージあったじゃないですか、
は
い
は
い、
そうそうそうそう、
最近でもそんなねあのチャチっぽくないような
そうやね、
ね、使えそうなものも増えてますよね、う
ん、見た目はね、うん、ちゃんとしたお皿なんですよ、
はい、
でおしゃれでね、
うん、
いい感じやし、
うん、
で軽いし電子レンジ使えるしって言ったら、うんうん、もう言うことなしです。
そうですね。
それが100均や。
まあね。
そう思うとね、
うん、
何万もする食器。まあそれはそれで趣味やからいいけど、
いいんだけどね、うん、
どうだろうって思うよね。
ねえ、だからまあほんまにその。なんかの時特別な時とかちょっと気分上げたい時とかいう時に、うん、いい食器を使うのは全然ありやと思うんですけど、
はいはい、
でももう普段の生活の中でも毎日使うようなもんはもうそれこそねあのパン買った時の点数貯めてもらえる皿とかあるじゃないですか、
はいはいはい、
あんなんで十分やと思うんですよね。
ですよね、
うん、
あれは結構高級やと思うよ。
あれいいのよ、すごい便利なんですよ、
ね、大きさといい、
そうそう、
ほんで形といいね、
うん、ほんで真っ白でしょ、
そうそうそうそう、
何でも使えるからね。
ですよね、
すごい便利で私はもう大活躍してますね。
あそうかそうか、
うん、
本当にね食器で食べ物が変わったりというか味が変わったりっていうのはあるからね。
あのでも食器買うときに私案外色気にするんですよ、
う
ん、でまあ大体白を買うんですね、もう何でもいけるように、
はい、
でもほら黒のお皿とかあるでしょ。
ありますね。
あれはなんかちょっと高級そうに見えるじゃないですか。
うん、確かに。
でもどうなんやろね、食欲的には盛り上がるんかな。あ
どうやろ
う、うん、
あの色で食欲とかもあるみたいね、やっぱり、ね、
みたいよね、うんうん、
だからあの制服とかでも、
はい、
こう色で こう反発するとか攻撃的になるとかっていうのもあるみたいで、
はいはいはいはい、
だからお皿の色でその食欲が増すとかっていうの
も絶対あるよね。
あるからね、
うん、
だからおしゃれと色と考えて作ってるお店もあるやろね、
うん、そうやね。マットさんなんかでも普段黒好きじゃないですか、
はい、
食器黒とかはどう？
あんまり気にしないですね。
あ、そうなんや。
食器は、まあ、黒でないと嫌やとか白でないと嫌やいうのはないけども、
うん、
まあ、ただ最近年を取ってきて黒やと
見えへん。あの白い食材やったらいいかもしれんけどね。
そうそうそう、
それこそあのイカスミのパスタとかでどこにあるのか分かるようになってますね。
そうそうそうそう。だから携帯なんかもね、
はい、
白を持つようになりました。
あー、そっか、
昔は、
ね、
うん、昔は黒の携帯がかっこいい思って持っててんけど、
うんうんうん、
今は白い携帯を持つようにしてます。
あー、分かる分かる、
ね、
だんだんね、なんかもうどこ行ったか分かるようになってまうからね。
ですよね。
あー、今食器もそういう感じになってこないように、
はい、
あのおしゃれ感もね、使いつつ、
はい、
いきたいと思います。マリさん、ありがとうございました。
ありがとうございます。
さて、来週のテーマなんですが、
う
ん、今日はね、ちょっとメッセージ2つだったんで少なめなんですけど、
はい、
ご飯、うん、おしゃれ、
はい、
それからコップ、
うん、
あとね、液体、一人暮らし、
はい、
百均、
うん、
で、お客さん。
あー、難しいな、
うん、
これお客さんなんか選んだらね、
うん、
次写真撮るの投げするしね。
誰か来てもだよね。お客さん来てください
って。あー、そうかそうか、そういうのもあるけどね、
うん、
まあどうでしょう、あのね、おしゃれってね、いろいろあると思うんですよ。今日、まあ、食器についてもおしゃれもあったし、
うんうん、
服だけじゃないじゃないですか。
あ、洋服だけじゃなくね、なんていうの、暮らしぶりがおしゃれな方もいるよね。
そうそうそうそう、
生活全般とかね、うん、
で、合理的に考えてるおしゃれもあれば、
うんうんうん、
なんか着飾ったおしゃれ、
あるある、
もあるじゃないですか。
無駄な時間を過ごすおしゃれとかもあるかもしれないね。
そうそうそうそう、そういうのとかね、いろんなはおしゃれがあると思うんでね。
確かに幅広いね。
ですよね。あの、まあ僕の中でおしゃれっていうのは、
うん、
やっぱり個人の、
うん、
個性かなって思う。
あ、そうやね、
うん、
いや、自分の、なんていうの、自分自身がこう思うことをちゃんと発してるっていうところはあるよね。
そうそうそう、
うん、
もう着せられてるのはおしゃれじゃないよっていうか、
はい、あ、確かにね、
うん、
個性がないやつね。
そうそうそう、
うんうん、
だからそういう風に出していきたいなとか、
ほほ、
そんな話をしてみたいと思います。
わかりました。
しま
では来週のテーマはおしゃれでお届けしたいと思います。
はい、お相手はマットでした。
ツーさんでした。
バイバイ。
さあ、それでは最後の曲はブレンディで電話してもいいかい。
電話するよ、ずっと君を描いて。